3月定例会を開催しました。会期2月26日から3月26日。定例会の内容から市民の皆様にぜひお伝えしたいものを掲載します。出来事、議案審議、2ページから4ページ。一般質問、9ページから15ページ。次回は6月定例会。主な内容、議案43件、請願1件、発議1件、諮問2件、ピックアップ、ここに注目、ボランティアハウスの名称変更に関する条例を否決しました。補正予算を修正可決しました。関越行動の保存活用に関する請願書を採択しました。ボランティアハウスの名称変更に関する条例を否決しました。議案名、笠岡市ボランティアハウス設置条例の一部を改正する条例について。質問、どんな条例だったの？回答、福祉ボランティア団体の自主活動の拠点として設置する公の施設の名称を変更するため、所要の改正をしようとするものです。質問、どうして否決したの？回答、この議案はより詳細な審査をするために厚生産業委員会へ付託されました。委員会の審査では全員一致で否決すべきものとなりました。審査の後、本会議で委員長報告が行われ、質疑・討論の後、採決をした結果、否決となりました。なお、委員会での意見などは次の通りです。執行部の説明。設立当時には、福祉に関するボランティア団体のみであったが、この度30年を経過する中で、災害にかかるボランティア団体など、さまざまなボランティア団体ができたことから、ボランティアハウス連絡協議会に加入している7団体について、引き続き自主活動の拠点として活動する施設の名称を変更するため、改正しようとするものである。委員の意見。今後、この7団体の形態も変わるかもしれない中で、既得権を持って特定団体が使用する時代ではないことから、名称は変える必要はない。ボランティアハウスの条例を見ると、市長が許可をすれば使えるとある。このことから、名称を変えてまで改正する必要はないのではないか。補正予算を修正可決しました。議案名、令和3年度笠岡市一般会計補正予算第1号。質問、何の予算を修正したの？回答、次の事業の予算、総額2047万8000円を削除しました。表の説明、事業名、削除した予算額の順に読みます。1、庁舎施設等整備事業。衛生面の向上を図るため、本庁1階と監査委員事務局横のトイレの改修を行う。521万円。2、マイナンバーカード普及促進事業。電子行政を推進するためのマイナンバーカードの普及率の向上と地元米生産者を支援することを目的にカード取得者に地元米を贈呈する。記念品料分973万8000円。3、旧粗飼料生産供給基地施設改修事業。旧粗飼料生産供給基地施設を活用するにあたり、農福連携や視察受け入れに対応し、衛生環境を向上させるため、トイレの洋式化、水洗化改修、合併浄化槽の整備を行う。553万円。 表終わり。質問。なぜ修正したの？回答。この議案は、より詳細な審査をするために、予算決算委員会へ付託されました。委員会での審査では、総務費の庁舎施設等整備事業と、マイナンバーカード普及促進事業のうちの記念品料、農林水産業費の旧粗飼料生産供給基地施設改修事業については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の事業であるが、コロナ禍の市民生活、アフターコロナの経済対策のための事業としては適切でないとして、委員から修正案が提出されました。修正案は賛成多数で可決され、修正可決すべきものとなりました。審査の後、本会議の最終日で委員長報告が行われ、討論の後、採決をした結果、修正可決となりました。なお、本会議での討論は次の通りです。本会議の討論。修正に反対。トイレ改修は、市役所を訪れる市民や将来観光客の利用が想定されている場所のトイレを改修するもので、新型コロナウイルス感染症拡大防止を図るためにも、ポストコロナに向け観光人口回復増加させていくためにも有益な事業であり、新型コロナウイルス感染症対策事業として適切な事業である。マイナンバーカードの普及促進事業については、地方自治体における行政手続きにおいても、ポストコロナに向け非接触、非対面のオンライン化、デジタル化を推進するため、また地域の農産物を地域で消費すること、地域経済活動の継続、回復を進める地域循環施策として、新型コロナウイルス感染症対策事業として適切である。修正に賛成。庁舎内及び干拓地内のトイレの整備は、本来は新型コロナウイルス対策ではなく、通常の予算の中で行うべきことである。マイナンバーカード普及のためには、品物を特典にする前にどのような利点があるか、また、取得をしておかないと将来的にどういう不便があるかを市民に周知するためのパンフレット等に予算を使い、理解を得ることが先立ってすることである。3事業は、新型コロナウイルス対策という大義名分から少しずれているのではないかと思う。もっと市民に寄り添ったコロナ対策にお金を使っていただきたい。関越構造の保存活用に関する請願書を採択しました。請願名、関越構造の保存活用に関する請願書。質問。どんな請願なの？回答。笠岡小学校の敷地内にある関越構造は、現在老朽化等のため使用が休止されています。執行部からは、解体も視野に入れているという説明も受けているところです。この度、有効な保存活用の検討をしていただくための請願書が市民から提出され、議会として、登録文化財と耐震の問題、費用に対する考え方、市民の思い等には地域によって温度差があることも十分考慮し、過去の経緯だけでなく、笠岡中心市街地の展望を考えた上で、残すのか壊すのか、これからの笠岡市のため、広く市民の意見をいただきながら、執行部に対し、総合的に検討するよう要望する、として、請願書を採択しました。商会議員からの説明、請願者からの発言と、委員の意見は次の通りです。商会議員から、関越構造は昭和17年に佐藤寛一氏及び有志の寄付により木造二項式トラス構造という 高度な建築技術で建設された公共性の高い建物である。建物は笠岡小学校だけでなく、市民会館ができるまで市民活動の場として笠岡の歴史を築いてきたが、現在建物の耐震基準を満たしておらず、倒壊の危険性が高いと診断され、利用できない状況である。執行部からは解体する話が出ているが、壊すにしても残すにしても、笠岡の文化のシンボルとして笠岡の街づくりに重要な建物であるので、広くさまざまな専門家等からのご提案や市民の意見をいただきながら、市民にとって有効な形での保存及び活用についてしっかり検討していただきたい。請願者から、笠岡の歴史文化に関するアンケートで継承していく必要があると思われている方が 90% を超えており、笠岡市が歴史文化を生かした街づくりを目標として挙げられているとおり、関越構造はこの基本方針に基づき、歴史的価値のある建物として保存活用をすべきと考える。しかし、耐震診断した会社によると、耐震工事には多額の費用がかかり、外観も変わることから解体の話になったと側聞しており、壊すことからではなく、また存続させるにしても、その活用について今一度いろいろな方向から検討した案をいただき、皆さんで協議し進めていただきたい。委員の意見。今後どうしてもらいたいのか、外観だけでも残してもらいたいのか、外観は残さずとも寄付者の佐藤氏の思いを汲んだ別の形で残すことにするのか、もしこのまま保存するとすれば、保存にかかる多額の費用をどう工面するのか、財政的に厳しい状況であり、クラウドファンディングなど寄付対応にするのか。施設の長寿命化のため、今まで関越構造に対して多額の修繕を行っており、もっと早く考えるべきであった。もっと具体的に現実味のある話として、みんなで話し合う必要があり、このままでは判断できない。